2022年11月10日木曜日、時刻は午前7時41分を過ぎたところです。大阪は今日もよく晴れてますね。今日は少しまたちょっと早く起きたので、あんまり早く来てもね、事務所掃除されてる方がおられますから、ちょっと目障りやなと思われるでしょうから、どうしようかなと思って、で、あ、そうや、一駅ちょっと手前で降りて、で歩けばいいわと思って、境筋本町で降りて歩いたんですけど、ちょうどあの途中にですね、境筋本当に細いんですよね。で、高いビルが建ってるから、空が本当に東京には空がないというんじゃないんですけど、もうあの境筋には空がないというふうにこう思えるぐらいの狭い、見上げても空なんですけど、あのリソナの本社があるんですよね、大阪本社だと思うんですけれども、そこが前が、まあ、あのビル高いので空地ができてて、でそこがね、空が広がってるんですよね。これいいなと思って、いつか歩いた時もそう思いながらずっと北浜で降りてましたけど、夏の間はね、暑いのでね、歩くのがね、あ、これちょっと、まあ、冬の間は暑くなるまでは、まあ、境筋本町で歩いて、あの降りて歩くのもいいかなと思って今来たんですけどね、気持ちよく事務所に着きました。で、昨日ですね、まあ、水曜日ですから、女性チャレンジ応援拠点なんですけれども、でこの間の5日 の, あのフェスで一番手でちょっと1時間ほどお話をして、でそれを受講された方がお二人ね、たまたま来られましたね。で、まあ、1回だけだからお互いには顔は知ってないんだけれども、お二人ともですよとか言って、いたいやとか言って、もう終始親しくお話をされてて、で、まあ、この間の5日のセミナーが、まあまあ、あのすごくやる気になって、もうぜひまたということで来たんですとお二人とも言っていただいて、いろいろお話したんですよね。昨日も改めて、まあ、こういう人たちがいるから本当に世の中持ってるよなと、まあ、この間リットレターに書いたようなことをまた思ったんですけど、でいろいろとこうね、まだこれからの方ですから、もうどうやってね、でやっぱ興味あるんでしょうね、私が30年ぐらいやっぱりとりあえず続けてきてるということで、まあ、いろいろこう質問もしていただいて、でこちらももうね、可能な限りお伝えしてと、まあ、時間が2時間ぐらいしかありませんから、話せることっていうのもまた 一部なんですけど、そしたらたまたま昨日は架空の方に書いた話になりましてね、時間をどう過ごしてるかと。で、私がその朝が非常に貴重だと、で朝が思考の時間だというふうにお話をして、で、とかって言われるんですよね。でこんなふうに、まあ、もう2時間ぐらいはもう本当に何も音を、まあ、出さないっていうか、静かな中で、まあ、ラジオとか音楽も、もうテレビなんて論外だしかけずに、朝の支度、毎日体が慣れたことをしながら頭の中ではいろんなことを考えてるんですよって言ったら、へーって言われて、でお一人の方が、そしたら朝起きてなんか気に入ったブログを読んだりとかそんなしないんですかって、スマホとか、思わずそう言われたもんですから、まあ意表をつかれたというか、でそう言われた時にもうとっさに出た言葉が、もうちょっと失礼だったかもわかんないんですけど、そんなことしませんよと言ったんですよね。で、そうですかとかって言いながら、そんなもったいない、自分の、ね、思考の時間もったいない、クリエイティブな時間なのにって言ったら、へーとかって言われて、でもう逆に、あ、そんな風に使ってるのかなと思いながらね、こちらも思ったんですけど、お二人とも、いや、もうすぐなんかテレビつけたりしてました、してますとかって言って、まあ、それぞれだからね、いいんですよね、どう使うかは、まあ、参考までにお伝えしただけで。そしたらもう一人の方は、これからもテレビつけるのやめようと言ってこう言ってありましたけど、まあ、時々この話をすると、あ、もうテレビもう朝はやめましたという方がね、何人かおられますけど、貴重なね、朝からだいたい、そうですね、 午後1時ぐらいまででしょうかね、まあ、思考活動にはいいんじゃないかなと思いますね。特に朝の早い時はね、まあ、世界の、著名な経営者を大体超朝方 と言われてますけど、で午後から時間作業をしていくというふうなことを昨日お伝えして、はあとかって言って帰られましたけど。そんなこんな、ちょっと足しになったんだったら何よりで、そしてこの老子の方も自分で読みながら、本当に長のいい清涼剤になってるんですけど、またどなたかのね、夜に聞いてますよって言っていただいてる方もおられて、いい何かちょっと締めくくりになったらいいんじゃないかなと思いますね。さて、今日は第60章ですけれども、小池さんの学術的な方の訳はどうなってるかというと、こうなっておりますね。第60章、大国を治めるには小魚を煮るようにするのが良い。道によって天下に臨めば、天下の寄進はその霊力を振るわない。寄進、鬼の神、天下の寄進はその霊力を振るわない。鬼神が霊力を振るわないというよりは、むしろその霊力が人を傷つけることがないのである。霊力が人を傷つけないというだけではなく、商人もまた、親鸞聖人の聖人ですね、商人もまた傷つけようとはしないのである。鬼神と商人が共に人を傷つけない。だから徳ある者がこぞって帰順してくる。帰順、帰るに順番の順、帰順。反抗や抵抗をやめて服従することということですね。となっておりますね。もう一度読みますと、第60章、大国を治めるには小魚を煮るようにするのが良い。道によって天下に臨めば、天下の寄進はその霊力を振るわない。鬼神が霊力を振るわないというよりは、むしろその霊力が人を傷つけることがないのである。霊力が人を傷つけないというだけではなく、商人もまた傷つけようとはしないのである。鬼神と商人が共に人を傷つけない。だから徳ある者がこぞって帰順してくるとなっておりますね。で、この冒頭のところの「大国に治めるには小魚を煮るようにするのが良い」ということについて、訳中のところにですね、こういうふうに書いてますね。すなわち手先でひねくり回してはいけない。人の力で傷つけてはいけないということなんですね。大国を治めるには小魚を煮るようにするのが良い。すなわち手先でひねくり回してはいけない。人の力で傷つけてはいけないということですね。で、道によって天下に臨めば、 天下の鬼神はその霊力を振るわない。鬼神が霊力を振るわないというよりは、むしろその霊力が人を傷つけることがないのである。霊力が人を傷つけないというだけではなく、商人もまた傷つけようとはしないのである。鬼神と商人が共に人を傷つけない。だから徳ある者がこぞって基準してくるということですね。さて、これを井筒さんの方はどう訳してくれてるかと言いますと、こうなっておりますね。第60章、大国を治めるのは小魚を調理するようなものだ。道と調和してこの世界を治めるとき、霊たちは自分の力を表すことがない。霊たちが力を与えられないというわけではなく、彼らの超常的な力が人間を害することがないのである。かくして霊たちは人間に害を与えない。同じように商人も人間を害しない。実にこの両方ともが害を与えることがないならば、彼らの持つ徳は互いに混じり合うこととなろうとなっておりますね。この、まあ、霊、ここでは鬼神ではなくて、まあ、霊たちとなってますね。で、中のところにはこの霊たちっていうのは、まあ、人間の肉体が死んだ後に残る霊魂である。まあ一般的にもね、まあ、そういうふうに捉えてますよね。で、さらにこの中のところにはこの一文の意味は、霊たちは生きている人間に不幸と災難をもたらすことで自分たちの悪しき力を表したりはしないということであるというふうにこう書いてますね。で、まあ中ほどの商人も人間を害しない、霊たちは人間たちに害を与えない、商人もまた害を与えない、害しないというふうに書かれてますけれども、すなわち人々に重い罰を与えて害したりしないというふうなことだと書かれてますね。で、最後のところのこの実に、この両者ともが、霊と商人が害を与えることがないならば、彼らの持つ徳は互いに混じり合うこととなろうと締めくくってますね。この最後のところについて中は、結果として人々は聖王、聖なる王ですね、王様、聖王と霊たちとから与えられる利益を余すところなく楽しむようになり、この世界が平和になるという意味であると書かれてますね。まあ、なんか個人的にはなんて言うんですかね、 善悪というか偽善というか、そのそういうもののこの相対するものが入り混じってまた得にもなるというか、入り混じった世の中でまた世が成り立つというか、なんかそんなことふうにもちょっと思ったんですけどね。どうでしょうね。第60章、大国を治めるのは小魚を調理するようなものだ。徳と調和してこの世界を治めるとき、霊たちは自分の力を表すことがない。霊たちに力が与えられないというわけではなく、彼らの超常的な力が人間を害することがないのである。かくして霊たちは人間に害を与えない。同じように商人も人間を害しない。実にこの両者ともが害を与えることがないならば、彼らの持つ徳は互いに混じり合うこととなろう、となっておりますね。さて、どう感じられたでしょうか。まあ、まあね、まあ、いつもながら分かっているのは分からないようなということにもなりますが、まあ、なんていうんですかね、何かを超えたところでこう、ね、境地になるための、まあ、いろんなことを言ってくれてるな老子は、というふうにまた改めて思いましたといったところで、時刻が7時59分になるところです。以上です。